僕たちの神様はエルカンターレ。
おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。人生の意味、霊界の真相、地球の未来、宇宙の秘密、学校では教わらない大切なこと、正しい宗教的価値観を知ってください。私たち人類は科学文明の発展を長らく経験しましたが、これからの時代は目に見えない尊いものの価値を理解する霊性の時代に入っていきます。そんな時代の端境期に生きる中で、時には救いとなり、時には指針となる教えがここに説かれています。ぜひあなたも何かを掴んでください。今日のテーマは成功と幸福です。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。天使のモーニングコール、今週のテーマは成功と幸福です。7月に大川隆法総裁の書籍、成功をつかむ発想法が発刊されました。もうお読みになった方いらっしゃるかもしれません。第1章、成功をつかむ発想法。第2章、未来を引き寄せる着想力。第3章、人の器が仕事をする。第4章、日本と世界を繁栄させる秘策など、個人の成功論から組織、国家の繁栄に至るまで、成功するために持つべき具体的な考え方や心構えなどが示されています。皆さんにとって成功とは何でしょう。希望する学校や会社に入ること、経済的に豊かになること、自分の SNS がバズって有名になること。イメージする成功の形は人それぞれだと思います。たとえ成功したように見えても、その人自身が幸福になったとは言い切れないという例も多いように思います。大川隆法総裁はこれまで成功の法や希望の法、上昇思考をはじめとして成功に関する教えを数多く説いていますが、総裁が説く成功とは、成功することによって幸福になることを目指した教えです。今日はこれらの成功に関する教えを紐解き、この成功と幸福について学んでいきたいと思います。書籍成功をつかむ発想法の理解を深める助けにもなると思いますので、ぜひ最後までお聞きください。はじめに成功の法第1章からこちらを朗読します。私は成功哲学の中には、どうしても愛の思いというものを含まざるを得ないと思うのです。 いくつかの成功談を読み、いくつかの成功学についての本を読むにつけても、愛ということに触れてあるものはそう多くはないように感じます。しかし私には愛の思いを介さない成功というものは、そこが浅いように思えてなりません。その人が本当に成功した人であるかどうかは、愛の思いを持ち続けることができたかどうかに深く関わっているのです。私は金銭的に大儲けをしたとか、会社が大きくなったとか、地位が上がったとかいうようなことだけをもって成功したとは到底思えないのです。成功したと言えるためには、そういう外面的な成長は必要なものではありますが、その奥に、心の奥に愛の思いが燃え続けているということが大切だと思います。愛なき成功は本当の成功ではないのです。本当に成功した人であるかどうかは、愛の思いを持ち続けることができたかどうかに深く関わっているとありました。愛の思い、皆さんも自分が人に何かしてあげたとき、その人が喜んでいる姿を見て、なんだか幸せな気持ちがしたという経験をしたことがあると思います。この幸福感が愛の思いの一つの表れでもあり、それが成功への原動力になります。愛の思いを持つことができれば、自分が成功したいという自己実現から始まった願望が、他の人を幸福にしようという思いに発展して広がっていきます。その結果、自分が幸福になることが、同時に周りの人も幸せにすることにつながって、成功への道がスムーズに開けていくことがあります。このように本当の成功とは、愛の思いが循環していくことによって、自分だけでなく他の人をも幸福にしながら広がっていくということです。さらに大川総裁が説く成功に関する教えの中に、もう一つ忘れてはならない大事な観点があります。希望の法第3章を紐解いてみましょう。成功の中には、この世のみの限定された成功もある。この世を捨てて来世にのみ求める成功もある。だが私が説いている成功は、この世とあの世を貫く成功であるという点です。死んでから後の悟りの状態、心の状態に、来世自分は天使や菩薩になれるか、それとも地獄の存在になるかという分かれ目があります。常にそういう意味での仏や神の目を意識し、その価値判断を肝に銘じて、この世での生き方を考えるという点を忘れてはいけないのです。 私が説いている成功は、この世とあの世を貫く成功である、とありました。私たち人間はこの世とあの世を何度も生まれ変わって、魂を向上させるために修行をしている存在です。その人生の中で、それぞれが大なり小なり成功したいという思いを持って生きていると思います。成功を目指して生きてきた人生は天国につながる道だったのか、地獄につながる道だったのか、それは死後あの世へ帰った時に生前の思いや行いに応じて判定が下されることになります。例えば物欲、金銭欲、出世欲などのために、ただ自分だけが成功すればいいという思いで人を蹴落としてきたような人は、この世では成功したように見えても地獄に通じる生き方と言えるでしょう。反対に、自分の成功を自分だけのものとせず、世の中を良くしよう、社会を発展させようという愛の思いを持って人に分け与えて生きてきたような人は、天使や菩薩に通じる生き方と言えるでしょう。この世で成功したのは良かったけれど、それが地獄へとつながる道だったとしたら、その成功は、その人生は虚しいものになってしまいます。だからこそ、この世での成功があの世での成功につながるような成功、そして愛の思いを持った成功を目指すことが大事です。これがまさしく仏や神が願われる成功でもあります。ではここで書籍成功をつかむ発想法第2章に収められている大川総裁の説法、未来を引き寄せる着想力をお聞きください。2015年の説法です。
今日はこの演題から見るとですね、なんか、まあ、事業成功とかいろいろ仕事上の成功をですね、未来にこう成功している自分という姿をこう現在に引き寄せるためには、どんなようなこのアイデアや発想力、成功のためのアイデア発想、そうした思想ヒントみたいなもんですね、こんなものの持ち方みたいなのが、まあ言ってほしい題なのかなというふうに思うんですけども、まあ、その発想より前にですね、まあ、いくつか大事なものがやっぱりあるかもしれないなということを、まあ、感じることが、ございます。だから未来において成功を収めようとするものの心がけですね、まあ、そういうものがいるような気がするんですね。やっぱりその一つはですね、ある程度の自信は必要だと思います。だから過信はできませんけども、何らかの自信ですね、自分自身の中にですね、この程度についてはある程度ここまでは大丈夫という自信というのがないとやっぱり、ダメだろうと思うんですね。だからどの道からでも構わないんですけども、そこに至るまでの間に、何らかの着実な自信を、まあ作っとかないとダメだと思うんです。で、その自信はどこから出てくるかということですけども、まあ、若い人ということで考えれば、まあ、勉強中心だろうし、まあ、そうずっと若くなくても、まあ、よろしいんですけど、そういう方の場合は勉強にさらに社会に出てからの、まあ、仕事を通してのですね、まあ、勤勉力みたいな、勤勉さみたいなものかな、そういうものの中で働いて自分がちょっと周りから得ているこのなんていうか信頼感とか評判とかですね、それに対する自分自身の自信みたいなもんですかね、まあ、こういうものはまず態度としているんじゃないかなというふうに思うんですね。 それからですね、もう一つですね、仕事の上でですね、重要感を持って人に認められて引き上げられていく、会社の中で引き上げていける、あるいは取引先とかで認められて、仕事は伸びていく、あるいは売上が伸びていくような人っていうのはやっぱり基本的にはやっぱり信用なんですよ。人間としての信用なんですよ。その人どこまで信じられるか、信用できるか、この信用の範囲がその人の成功の範囲を基本的には決めるんですね。だからこの信用の作り方のところが極めて大事なんで、信用の基礎は何であるかということを言いますと、信用の基礎は実は誠実さなんです。誠実であることなんです。誠実であることっていうのが未来を引き寄せるための大きな力なんです。誠実であるから信用がつくんですね。ただそうした誠実さのもとは何かって考えると、やっぱり神仏への信仰心というのがあることが大事だと思うんですね。やっぱりこの世を超えた世界から、自分たちを見下ろしている存在があるということをやっぱり信じていると、その誠実さというのは出てくるけども、この世限りだと思えば相手をうまくごまかせばそれで済むという気持ちになりがちですね。だから、外にいる人がやっぱ信じてくる、信用してくれるようになってくれると、まあ、本物だということだと思うんです。でこの信用のもとには、まあ、毎日の生活の中で自分をどういうふうに規律しているかという、律しているかというところが非常に大きいだろうと思うんですね。その自分を律している、自分の生き方を律している中には、結局自分の中に、頭の中に、あるいは心の中に何を詰めているかということが非常に大事なことですね。この中に入っているものですね、これは中身、袋の中に入っている、空の袋は立たないけど中に入れているのは何が入っているか、これがやっぱり大きなポイントだろうと。これは外ににじみ出てくるものですね。
本当の成功、本当の幸福のもとに正しい信仰という土台があるということ、お分かりいただけましたでしょうか。今経済の停滞などによって人々の心が萎縮気味というか、成功とか発展はいいから穏やかに暮らせればいいというような空気を感じることが多々あります。今日の放送を聞いてリスナーの皆さんの中から、社会に漂う停滞感を吹き払い、世の中の人々を幸福にしよう、神の御心にかなったものにしようと立ち上がる人たちが次々生まれることを願っています。もちろん私自身も神の願う成功を改めて目指そうと思っています。救世主として全人類を救済するために世に立った大川総裁の不撓不屈の精神が歌われた曲が大川隆法スピリッツソング。その一曲お送りしましょう。田中弘明、ただ一人行く。
それはそれはとても厳しい道だった。誰も分かってはくれなかった。身近な友も身内さえも恋人さえも誰も分かりはしなかった。ただ一人伝えられようか、自分一人が自分を鍛え続けるこの道を、ただ一人行く。 出してきっと Daybreak は来ると信じてただ一人行く I am lonely I feel loneliness I must go with myself ただ一人行くことの悲しさよ父も母も兄も同僚も上司も愛する人も私の背中が遠く小さくなっていくの眺めるしかないよ自分が夜明けの暗闇の中
天使のモーニングコールプレゼントのお知らせです。今日はご紹介した法は未来を引き寄せる着想力が収められた大川隆法総裁の書籍成功をつかむ発想法こちらを5名の方にプレゼントです。7月に出た書籍です。天使のモーニングコールホームページがあります。そちらの投稿フォームから簡単に応募できます。 E メールの方はメッセージアットマーク天使コール .com message アットマーク tenshi-call.com はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。なお天使のモーニングコールホームページはテーマやジャンル別にアーカイブアップされています。お好きなテーマ、興味のあること、知りたいことなどで検索して聞いてみてください。他に YouTube チャンネルもあります。ポッドキャストやラジコ、いろいろなスタイルでこの番組に触れてみていただけたらなと思います。そして皆さんの忌憚のないご感想やメッセージもどんどんお寄せください。それでは天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。